はい、今日のところはですね、出エジプト記の26、27というところですが、こういうところはですね、興味を持っている人は本当にこういうところも少ないと思いますね。26章でもですね、幕屋を覆う10枚のこの幕を織りなさいとか書いてあってですね、細々したことはたくさん書いてあります。で、こういうことはあんまり細かくしたことは詳しくやってもあんまり意味がありませんので、今日のところはですね、この幕屋って何かというとですね、この一番大事な神の言葉を刻んだ石の板を収めた紙の箱って言うんですね。それをこの幕屋の一番大事な中心に置いてあるわけです。それが礼拝の中心だったわけです。またこの人々の生活の中心でもあったわけですね。それで非常に大事だから詳しく書いてあるわけです。これはもう3000年も前ということになりますね。この出エジプトはモーセの時代だとします。モーセの時代、モーセという人は今から3000数百年も前なんです。まあ3300年、はっきりしないとこありますけども、ずっと昔のことはこんなに詳しく書いてあるわけですね。これは他の国ではそんなことはないわけです。日本でも文字なんか全然なかったわけですからね。いかにですね、この聖書の民がですね、非常に早くからこういうふうな文明が進んでいたかっていうことがよくわかるわけです。他の国は全然文字もないわけですからね、ほとんどの国は。それでですね、今日どうしてこういうふうに詳しく書いてあるのか、まあ、そういう理由をですね、現在の私たちは考える必要があってですね、その詳しく書いてある理由が今の私たちに当てはまることがあるのかどうか、これは大切なことですね。今の私たちの本当に関係がない古代の人の宗教的な儀式とかですね、いろんな神殿の作り方言うんだったら、このあんまり勉強してて意味がないわけです。特別な関心がある人だけに意味があるわけ。そういうことで、この聖書を学ぶ限りは、今の私たちとどのような関わりがあるのかという、そういうことをいつも考える必要があるわけですね。そこでですね、その、この幕屋っていうのはテントなんですよね。ちょっと大型のテントなんですけど、そこの、どうしてこのテントにしたかというと、移動中だからです。人々が砂漠をですね、移動していく、その移動している時にもですね、礼拝の中心を持っていたわけですね。そこでテント、幕屋。テントというものの中にそれを入れてあったわけです。で、元のずっと遥か後になってですね、定着して住むようになってからは建物が作られたわけですね。で、これは移動中ですから、この幕屋でそこで礼拝をするわけです。で、そこの中心は何かというと、この今日読んだですね、聖女、それから死聖女というわけなんです。で、これはどういうものになったかちょっと分かりにくいからですね、こういうふうにあったらですね、ここの垂れ幕があってですね、ここに正方形の死聖女聖なるもののうちの最も聖なるものっていう聖という言葉が2つ重ねてるんですね。この死聖女と訳された言語は、キング・オブ・ザ・キングズ、王の中の最高の王、イエス・キリストのことをこう言いますね。キング・オブ・ザ・キングズと、こういう映画にもなったわけですけども、聖の中の最高の聖、死聖女というのはそういう意味で、日本語ではこの死聖女と訳しているわけです。で、これは正方形、立方体型になったんですね。だいたい一辺がですね、この、4メートル近いですね、かなり大型のもの、そこに置いてあるわけです。で、こちらの方がですね、聖女の、聖女なわけです。ほんでここに机がさっきが読んだように向かい合わせて置いてあるわけですね。この聖女の方で、こっちにパンを置く机があって、こちらに灯火、燭台を置く、燭台ですね、置く机があるわけです。そしてこちらの方に、ここが儀式をする台なんですね。燔祭とか動物を供える、捧げるこういう台がある。これ植 上から見た感じですけどね、そういう風になってるのすごく簡単ですね。こうで大きな、かなり大きな動物を燃やしたり捧げたりする。でそこに聖火に入ってパンと灯火がある。そしてその奥に垂れ幕があって、その垂れ幕のここの今日読んだ幕をですね、覆うとかいろいろ書いてありますが、でその幕を覆うとはちょっと違ってですね、今日後から読んだ方ですね、後から読んだところ33節ですね、26の33節、死聖女の垂れ幕、それがここにもあるわけですね。垂れ幕というのはここに垂れ幕があるわけです。こういうことが意味がある、深い意味があるわけなんですね。でその死聖女の垂れ幕についてだから詳しく書いてありますよね。垂れ幕の奥に掟の箱、掟の箱っていうのは神のことを入れたものをここに置く一番大事なところで、ここのところはですね、一年に一度しか、しかも大祭司が入れない。一年一度しか入らないんです。一般の人が入ったらですね、ここは立たれる。というんですね、汚れてるから。そういうふうに特別な場所になったんですね。そしてですね、この食台、まあ、これはちょっと後なんですが、その前に、この26章のところでですね、こんなことが一体何の関係があるのかっていうことをですね、見たいと思います。で、この掟の箱、ここに既に掟の箱があるわけですね。神のことを言うと。で、そこの上で、この人、罪の贖いをするというわけです。一番大切なのは神様の言葉。これは神様って人間をはるかに超えてるわけですね。こういうの3000年経っても古くならない。そういう神様のことがやっぱり中心だから。でその一番大切なものの上でですね、人間が持っている心のさまざまな汚れ、悪い思いを清める、許す、贖いをする。それがここのところですよ。これ真上から見たわけですけどね。この神の箱のいわば上部、蓋の部分で贖いをするということなんですね。そういうふうに何が一番大事かということは、こういうふうな作り方でも現れているわけです。ですね、この点は今の私たち全く同じなんですよね。神様の言葉が一番大切。神様の言葉によって万物は作られた。私たちもそう、作られた。一人でにできたんではない。よくですね、神様いない人は一人でにできたんだと言いますけど、それはこの宇宙にある法則があるわけです。例えば月がぐるぐる回ってはなぜなのか。それは万有引力のある法則ですね。これは数式でも表せますね。法則で引っ張ってるわけです。この力も大きさもきちっとして、まあ、高等学校の物理で計算ができますね。ぐるぐる回ってる。その力、引力の法則は一体誰が作ったの？これは誰も人間なんかはるか前からです。これは自然にできたと思うか、それは全てをですね、作ったりと、肩ごると。どちらでも取れるわけです。偶然できたという人は何にも開かれない、それ以降は。神様が、愛の神様が作ったと信じると、だんだん開けてくると。まあ、そういうふうにですね、こんな花の仕組みものすごく複雑なわけですね。一つの細胞、まあ、大腸菌なんか、1000分の1、1ミリに1000個もなるぐらい小さいわけです。その中にたくさんの複雑な酵素、化学物質があるわけです。こんな時計なんかもはるかに複雑なんです。四角にもなりもならない。でもですね、こんな時計をですね、粉々にしてですね、圧力と火をかけてですね、1億年経ったこの時計に一人でなるのか、そのことを信じる人誰もおらないわけです。これとは桁違いに比較にならぬほど複雑なものがですね、何か40億年とか何十億年という偶然にですね、なんか一人で来ない人間になったんだと。でもそういうことを、まあ、ほとんど日本人は信じているわけですけどね。まあ、だからそういうことを信じる方がずっとですね、不可解なことです。でたらめなことが多く、こういうふうにでたらめばっかりするとこういうようなことができるようなことですね。まあ、とにかくそういうことでですね、まあ、一番大事なこの神様の言葉、神様の言葉を中心に置くということなんですね。そしてもう一つは心の中で一番心の中で一番大切なことは、私たちが正しい道を歩めない。これも全世界で至るところで毎日毎日繰り返されている。私たちの心の中でも何か間違った思いっていうのをいつも繰り返しているはずです。人間同士の憎しみとか妬みとか嫌いとか好き な、それは心の問題ですね。それが肥大して、ああいうふうに大きな犯罪になったり、大きな混乱が起こったり、戦争が起こったりするわけです。だから突き詰めていますと、政治の組織の問題よりはるか以前に、一人一人の心の中のそういう問題があるわけですよね。それを聖書はだから一番根源だと言って、罪だと言っているわけです。それを除く、あるいは清めるということは、だから、あらゆる世界の問題の根源にあるわけです。根本にある。それをだから、除き去るということですね。罪をあがなうということはですね。清めて除き去る。そういうことがだからここで行われると。一番大切なことは、そういうふうに現代の私たちにとっても、そのまま大切なことは変わっていないわけなんです。そういうふうにですね、この考え方ですね。で、これが非常に大事であるということで、旧約聖書では、あちらこちらに書いてあることなんですね。で、そのことを、ちょっと別の箇所でもですね、こういう機会に、普段はあんまりこんな箇所を見ないと思いますから、レビ記っていうところですね。レビ記っていうところ、少し後にありますから、16章。レビ記の16章というところを見たらですね、186の終わりからレビ記16章というところですね。ここでですね、16章ってずっと書いてあるんですけど、長く書いてありますが、食材日、これ細かなことも飛ばしますが、この2節の次のページの187ページの2節のところから、アロンというのは祭司ですね。決められた時以外に垂れ幕の奥の聖所に入ったり、近づいたら死を招く、要するに死ぬんだというわけです。それからですね、下の段11、アロンは自分自身が祭司なんだけど、自分の食材、罪を清め、あがなう、罪を除き去ってもらうための捧げ物の牛を引いていってしなきゃならない。自分とその祭司の一族のために、祭司自身もよく汚れているんだと言うんですね。で、それをですね、このようにするわけです。これ言っての1年に1度のことなんです。1年に1度はこういうことをしなければいけない。で、もうちょっとも飛ばしますが、そうしてですね、最後見てくださいね。もう、関心がある人は後でゆっくり読んでもらえてます。この16章の最後、レビ記の、最後締めくくりにですね、34というところです。16章の34、最後にですね、書いてありますね。こういうことはあなたたちの不変の定めだと。年に一度イスラエルの人々のためにそのすべての罪の贖いの儀式をするのだと、書いてあるわけです。そういうふうにですね、1年に1度だけこの垂れ幕をくぐって、祭司のうちの代表が、大祭司が行くわけなんです。他の人は入れないと。そういうふうにですね、いつもいつも入っていくんではなく、たった一度っていうぐらい、それぐらい重大なことだと。いつもしてるほど別段あんまりこう重大に思わないですね。例えば毎日食事食べたら多分重大じゃないと、あんまり重大と思わないはずです。ところが1年に1度みんなが集まってですね、記念に食事、クリスマスとかイースターとかに変わります。それもとても大事なことなんです。で、そういうようにですね、とても大事な食事によって、食事っていうのは聖書では最後にも食事をしたありますよね。単にお腹空いたから食べると違うんですよね。そんなのいつも自分がしてるわけです。みんなで一緒に食べることでですね、霊的なものを一緒に与えられるという非常に大きな意味がある。そしてそれによって霊的な交わりを一層深く与えられるということなんです。それに万事が意味があるものなんですね。一般のようにですね、単に食事をする、私は食べたくないいらない、その問題ではないわけなんですね。で、ここのところもですね、そういうふうにいつもしていることと違った、一年一度ということ、それぐらい大切な意味があるということなんです。そういうことで、こういうふうに書いてあります。それからですね、もう一つ、 と、ですね、この同じこのレビ記にですね、レビ記の4章ですね、レビ記の4章を見たら、4章から5章とずっといろいろ書いてあるのは一体何かというとですね、続いてるわけです。4章から5章と、ここも細かいことでも読みませんが、これはどういうことかというとですね、一般の普通の人々全部のさまざまな罪のことなんです。それは次のページを見てもらったらですね、例えば13節、4章の13のところ、イスラエルの共同体、要するにイスラエルの人々の全体が過ちを犯した場合、一つでも戒めを破った場合、偶像を礼拝した、偶像を作ったとかですね、安息日を守らなかったとか、まあ、そうしたらこのように、若い牛を食材所にしていってですね、そこで臨在の幕、今日のところ、この幕やですね、引いていって、主の御前で放るんだと。そして牛の血を取って同行すると。その後も次22節も、共同体の代表者が罪を犯して誤って禁じられている主なる神の戒めを一つでも破ったら場合には、ここで無傷の親木を引いていって、放る場合で同行すると。そして次27は今度一般の普通の人。27節。普通の人が、誰かが誤って罪を犯して、禁じられている主の戒めを一つでも破って罪を負って犯した罪に気づいたときには、捧げ物として、メスのヤギを引いていって、食材物に引き尽くす捧げ物にするんだと。そしてその31見たらですね、脂肪を切り取って脂肪。これは脂肪っていうのは大事な象徴なんですね。今は脂肪はもう不要なもの、太るからっていうんだそうです。これ、肥えておる健康な祝福の象徴なんですね、脂肪。で、脂肪を取り去って、特にこれで代表させて燃やす。そうしてですね、罪をあがなう儀式をして、やっとその人の罪が許され、清められるんだと。まあ、こういうふうにずっとも省略をしますが、たくさん書いてあります。これは一般の人の罪を清める、あがなう場合。それぐらい、煩わしいんだけど、この聖書の人々はですね、心の中の様々な、あるいは神様の正しい道を踏み外したときにはですね、単にすみませんでは済まないと。血を流すということは一つの命を代償して捧げないといけないぐらい大事なことなんだという、そういう考え方はずっと前からあったんですね。間違ったことをですね、普通だったら、あ、すみませんと言うと終わりだと。そういうふうな簡単な問題ないということをですね、この聖書のためには深く、一番おそらく世界の民族でも深く知ってたということです。それでこれほど値段の高いですね、動物をしかも焼いて、すべて焼くとかいろいろ殺すとかいった非常に面倒なことですね。面倒だし費用もかかるはずなんですけど、こういう面倒なことをいつもしていたということ。で、まあ、こういうことでですね、いかにこの問題がですね、新約に繋がっていくのかということも、まあ、知る必要があるということですね。それで、このことが新約になったらどういうふうに受け取られているかというとですね、新約聖書の、ローマ信徒の手紙、12章ですね。すみません。ローマ信徒の手紙、新約聖書の本の291ページです。12章、291ページですね。新約聖書の本、新約の方ですね。291ページ。 でここにですねありますように、このローマ信徒に宛てた時も一番大事な手紙なんですけども、そこで自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げる、これは今のこういったと書きとるわけです。動物をいつもいつも捧げる、そのようにこれは毎日日々ですね、この自分自身の体っていうのは心も体も全部含めたものなんですね。単に肉体的ではなく心も体も全部含めた全部の人間を神様に捧げよう、日々捧げる気持ちで自分の体、考え、行動すること、すべてを神様の前に捧げる気持ちでするという、これが本当の礼拝であるというんですね。だから普通の儀式をして終わりというのは非常に違うわけです。旧約聖書の場合には実際の動物、羊なんかを殺して血を注いでしてたわけけど、新約聖書になってからこのように一人一人がですね、自分の心も体も毎日の行動を捧げていく、それは本当の礼拝だと、非常に霊的なものになったわけですね。なぜこんなに生きる生贄として捧げなさい、この意味は今言ったように旧約聖書を知らなかったら何となくわからないわけです。ですね、いつもいつも生きている動物、動物を生贄として殺して捧げようったから、でこれをですね、前でちょっと新約との紙一つそこで置いておきますが、もう一つですね、今日のちょっと賛美でもあった来る朝ごとにってありますね。来る朝ごとに、神様を思い起こすという、このさっき書いたですね、ここのところの聖所の前でのこの捧げ物を燃やしたりする、ここの祭壇のところで捧げるものはですね、これは毎日というようなことなんで、とってもこの面倒なようなことをですね、この毎日毎日するっていう、とっても念が入ってますが、これは、民数記の28、普段はこういうあんまり細かくしないのでこういう時ぐらいですね、ちょっとまあ面倒ですが、262ページです。民数記の28の、3節以降です。民数記の28章の30、262ページですね。ここに日ごとの捧げ物で、この前手前の3節にありますね、彼らに言いなさい、燃やして主に捧げる捧げ物は次の通りだ、この28章の3節ですね。それから具体的には無傷の1歳の羊2匹を日ごとの焼き尽くす捧げ物として、毎日朝に夕に1匹ずつ捧げる、こういうようなことをですね、朝に夕に捧げていく、焼き尽くすっていうのは、これは私たちの体も身も心も捨てて神様に、いわば焼き尽くして古いものを焼き尽くして神様に捧げるという象徴的な行為だったんです。実際のこのと思い浮かべたのもとっても面倒なようなことですよね。それぐらい毎日毎日神様に新しく出会って、自分を捧げていくということをしないと、人間ってそれが緩んでくるということでもあるんですね。一分礼拝しても終わりではなくて、毎朝毎朝言う、しかも朝に言うにと、そういうことでですね、礼拝の心というのは日曜日だけに集まった終わりというのではないわけなんですね。こういうふうに日常的に私たちの心と体を今捧げていくと、パウロが言っているところ、そこなんですね。私たちの体、心全体を捧げていくと、そういうふうにつながっていくわけです。はい、それで元のところに帰りますよね。この出エジプト記のところですが、で今度は、これはそのぐらいで置いときますが、次27章の終わり頃、灯火というところですね。灯火っていうのは、ここにもちょっと昨日まで一冊置いてあったんですけど、灯火がここに置いてあったんですね。それをここにおる人はみんな見たかな、見てない、キムさんだったかな、灯火見ましたか、本 けなんですね。本。ほな、一冊、また渡します。まあ、今日のところをね、一つは今日の他にもいろいろあるんですけど、取って、その名前にした冊子、文集、まあ、中川さんが編集したりして作ってるわけです。まあ、こういうとこから取ってるわけですが、それがこういうところに出てくるんですね。純粋なオリーブ油を、まあ、オリーブっていうのは食べることもできるし、灯火としても使うということで、大切だったんですね。純粋な油を灯火に用いるために持ってきてする。ずーっと湯通し、ずーっと燃やし続けとくっていうわけなんです。で、これはもちろんですね、一番直接的な目的は、これは伝統がないわけなんだから、真っ暗夜になったら何がわからないから、それは灯しておくという、まあ、ごく普通の意味がありますが、それ以外にもちろん象徴的な意味があるわけですね。闇の中にいつも灯火が灯って、神様のことを象徴しているということでもあるわけです。まあ、昔本当に闇になったら真っ暗ですよね。月もなかったら完全に真っ暗なわけですよね。特にテントの中で。本当に真っ暗。まあ、そこにいつも灯火、真っ暗の闇に灯火が絶えず灯ってるんだという、そういう神様は闇の中の光っていうことをまあ意味させるものではあるわけです。でこの灯火は独特の形をしているので、よくいろんな形で見たことがあると思いますね。普通の人が人間が使うのお皿、土の器でお皿入れてこう芯を作って燃やすわけですけど、これは油は非常に高価ですからね。普通の人もいるんだ、そんなどんどん燃やしてたら油代がかなわないわけです。食べれる油ですからね。だからもう昔はどこの世界でもですね、本来夜になってもほとんど真っ暗だったわけです。石油なんてもないわけですからね。それでこの聖女に置いたのは、まあ、非常に世界的にだから有名になってるんですけど、こういうふうな台でですね、こういう形になってるんですよね。この独特の、これはイスラエルの人とこの旧約聖書だけにある食材なわけです。 1,2,3,4,5 と7個ちょうど7点の完全数ですよね。この食材、これがここに置いてあるんです。で、これはですね、バビロンのが攻めてきて、担いでいた、これも盗んでいたと。で、この絵を描いて、よく描き残されておいたわけですね。非常に古い絵にも描き残されておいた。昔から有名なわけですね。聖書関係でこの食材、旧約食材ってもこれが必ず出てきます。7つの完全数に合わせてあるわけですね。灯るとか7つのわけです。で、半円形のものは小さいの1つ、2つ、3つ。あるわけですね。それぞれニコニコに、本当に中心に一つですから合わせて、7つという完全数がいつも燃えていると、まあ、こういう独特の形になった食材がここに置かれたんですね。で、この灯火ということもですね、まあ、新約聖書でもあちこち使われていますが、これがとても有名になっているのは旧約聖書と、まあ、新約と一つ二つ挙げておきます。旧約聖書ではですね、この灯火っていうのはまさに神様の光だということで、詩編の119-105というところの箇所が有名ですから、これはぜひ知らない人は知っていたらいいと思いますね。賛美にもなっています。詩編の119-105ですから、964ページです。119-105ですね。あなたのっていうところですね。105ですね。御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火だ。まあ、この光と訳されたこの言葉もまた灯火とも訳されたりしますが、こういうふうにですね、神様の御言葉こそは暗闇にも輝く灯火光であると。 というようにですね、絶えず灯しておく。この神の箱の聖者の前にいつもずっと夜通し灯しておくというのはこういうふうにですね、私たちにとってもいつも灯しておくべき光、これは信仰をしっかり持っていったらいつも灯火が、こういう神の言葉がありますので、灯火がいつも私たちの前に輝いているということにも、まあ、なるわけです。それからもう一つだけ、今日たくさん引用してしまいましたが、新約聖書で一つだけですね、灯火ということでよく引用される箇所を読みます。これはマタイですね、マタイ福音書のところです。25章49ページ、25章の一節からの例えですね。マタイ福音書25章の一節からの例え、149ページ。天の国は次のように例えられ、10人の乙女が灯火を持ってというわけですね、花婿を迎えに来る。5人は愚かで5人は賢かった。愚かな者たちは灯火を持っていたが油を持っていなかったというんです。灯火が燃やし続けるために油も共に持っていなければならない。でこのさ、花婿だ、花婿っていうのは再臨のキリストのことなんですよね。キリストがいつ来るかわからない、これも再臨のキリストのことですけど、私たちの現在の生活においてもキリストがいつ私たちのこういった場、心あるいは中にパッと入ってきてくださるかわからないので、もう神様キリスト来てくれないと思ったらいけないわけで、待っても待っても何か心にもこの場にも来てくださらないと、家庭にも来てくださらないと思うことがあっても、突然神様はその叶った時に来てくださるということですね。世の終わりの再臨としてなくても私たちの現在の生活にも当てはまることですね。まあ、こういうふうに絶えず灯火を持って、あるいは油を持っていなさいと。で、まあ、この油っていうのは聖なる霊に例えられたりしますね。聖なる霊を受けて、そして絶えず灯火を持っていなさいと、まあ、そういうふうに、まあ、いろいろなところにですねつながってくるんですが、実はこ あのさっき言った種まくですね、そのことを、これは新約聖書では非常に大事なこととして、この垂れ幕が真っ二つに割れた、裂けたということがあります。何かというと、一年に一度だけ大祭司が行って全体の人の罪を贖いしてた、他の人は入れなかったんですね。そこでですね、完全な大祭司にあたるお方キリスト様がですね入っていかれて、全ての人がですね清められる道を開いたんだ。その人は入れなかったこの死聖所、死聖所のところに入っていくようにしたということが、実はマタイの福音書の最後のところに書いてあるので、そういう意味でですね、これで、この先も終わっていましたが、このマタイの方を挙げて終わりにしたいと思いますね。さっきのマタイの福音書の終わりのところです。27章ですね、まあ、こういったことは全部背景にあるわけです。27章の、50節、マタイの福音書27章の50節、58ページですね。イエスが十字架で貼り付けになって息を引き取る時です。ですね、マタイの27の52、しかしイエスは再び大声で叫び息を引き取られた。その時神殿の垂れ幕が真っ二つに裂けた。まあ、こういう非常に不思議なことが書いてありますが、まず書いてあるのが神殿の垂れ幕というのはこのことだったんですね。一般の人は死聖、一番聖なるところ、神の御言葉、神様ご自身、そこに行くのが垂れ幕があってですね、一般の人行けなかったのを、それを真っ二つの中で誰でも入っていける、死聖所に行けると、そして直接罪の許しを受けることができるんだ。 儀式をしなくても、動物を捧げなくても、目に見える血を捧げなくても、イエス・キリストが十字架で血を流してですね、してくださったと。そういうふうに旧約聖書からのことはずっとですね、儀式的なこと、動物を捧げた、その全部それでも解決をされたという意味で、神殿が真っ二つに裂けたって言ってるわけですね。まあ、この記事は私が小さな子供の時にたまたま押し入れにあった小さな古い聖書ですね、母がもらってた聖書を見た時に、このところが私にとって初めてですね、小学の2年ぐらいだったんですが、見てちょっとびっくりした。だからもう50年以上も前にこの読んで、それきりをなんとなく怖くなってですね、押し入れそのままそっと押し込んでですね、それ以降二度と見なかったわけで、その次に行ったのが大学の4年だ。だけどこれを見たのはずっと残ってたんですね。意味わからなかった。この非常に大事なことを神様がですね、初めて子供の時に見たところがこの箇所だったということも、不思議な神様の導きであったということになるわけですね。で、私がそれからはるか後になってですね、キリストを信じたのは、そしてこのキリストが死んでくださってという仕方、そして私たちのために罪をあがなってくださって死んでくださったという、その箇所の柳原太郎の説明の箇所で信仰も与えられたわけなんですね。神殿の幕を避けてみんなが入れるようになった。そういう、まあ、私自身の考えと全く違ってですね、そんなふうなことも神様背後でおるという不思議なことを私はここから、味わったことなんですね。はい、それでは今日はそこまでにして。